FM Naha.
FM Naha.
I'm listening to the radio.
Drumies Susuritai.
Mic check 1, 2.
DJ Nobuto Akiba. Drumies Susuritai. And Nana Kawamoto. Here we go.
2月17日、時刻は22時30分を回りました。こんばんは、秋葉のぶとです。
こんばんは、ブラゴーリの大ちゃんです。
こんばんは、ブラゴーリ、右肩、左肩、塚田です。
こんばんは、アシスタントの川本奈々です。
はい、この番組、秋葉のぶとと泥水すすり隊の、チラ水すすり隊は、記憶楽しくリスナーさんたちと共に進んでいこうという番組です。
お願いします。
お願いします。
今日もですね、ズーム収録でお送りしております。リモート収録ですね。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
この収録始まるちょっと前になんか大ちゃん女性から LINE 電話来てなかった。
来てました。
やめなさいよちょっと。
来てましたね。いやいや
一本槍のりょうちゃんだって言ってるじゃないですか。
来てましたね。
僕の童貞仲間の一本槍のりょうちゃんです。
童貞仲間
女性じゃなかったんですね。
女性じゃない、めちゃくちゃ仲いい149センチの男性です。
ちっちゃいな。
30歳の
ちっちゃいな。
童貞仲間さんなんですね。
もともと番組で共演してた方で、
はい、
そこでめちゃくちゃ仲良くなって、もう今はもうあの今あのカズレーザーさんの前のお家に住んでますね今。
あ、そうなんですね、はい、そうなんですね、いいとこ住んでるんですね。
で、あのボロッボロの家ですよ、売れる前、あのカズレーザーさんが売れる前に、あの芸人でルームシェアしたんですって、
うん、はい、
でそこはそう幽霊が出るらしくて、そこの曰く付き物件に住んでる方です。
安いところ、
安いところなんだ。
安いところに
今仲いいんですよ。仲いい方っていうか似たような方はやっぱり引き寄せ合うんですかね。集まるんですかね。
やっぱ話して楽なんだよな。共通点しかないんで。
ダメなんだよそんなところで落ち着いちゃう。
どんどんみんなで上がっていきましょう。
お願いします。
はい、今日もツイッターの投稿とかメールいただきたいですけど、どちらまで送ってもらったらいいですか。
はい、ツイッターでのハッシュタグはシャープラススです。ハッシュタグラススです。漢字で美しいひらがなでラススです。メールアドレスは info@churamizu.okinawa、info@churamizu.okinawa までお願いします。
はい、お待ちしております。
ずっとラススって言ってますけど、
え
ハッシュタグチュラススでしょ。チュラススは言わないといけないんじゃない。
ハッシュタグすいません、間違えた。
全部ラススになってますけど。
ハッシュタグラススって言ってた。
言ってたハッシュタグラススって。
すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。
大ちゃんもう1年近く経つのに。
ここな、ここ毎回つまずく、怖いんですよ、この冬来ると。
秋葉さんから。ラススでやってないから、この番組。
そうなんです、頼みますよ。
ラススじゃなかった
です。
チュラススですから。はい。リスナーさんよろしくお願いします。今日のメニュー紹介ですが、本日は教えて秋葉先生、そしてコンディのコーナーでお送りしていきます。23時までの30分、最後までお付き合いください。
FM 那覇チラスス教えて秋葉先生。
よ
さっきはだいぶいじってくれたね。さっきはだいぶいじってくれたの。大丈夫。
何が
だいぶいじってくれて、なんか 3文字ぐらいのセリフめっちゃ噛んでたけど大丈夫。
いやちょっと全然カットしてるから、全然お客さん分かんないから、それ
あカットしてんだこれ。
全然分かんないから、
テイク3テイク3
分かんないからそれ。はい、このコーナーはいろいろな肩書き資格を持つ秋葉先生にドロススが疑問に持ったものやリスナーさんからの質問に答えてもらおうというコーナーです。
お願いします、はい、
お願いします。これ1年間やってきてますけど、はいはい、僕秋葉先生でやらせていただいてるんですけど、僕も結構どうしようもない人間で、お金 もう貧乏な時代も長く結構しょうもなかったので、今日は、僕なんかよりも3人にいろいろ答えていただきたいなと思いまして、僕のところに来ている質問をよかったら3人にお答えいただけないかなと思ってます、
いいんですか。
いいですか。
秋葉さん答えるところを僕たちが答えるところですね。
はい、はい、そうなんですよ。僕プライベートでも結構相談とか受けてるんですけど、結構僕もしょうもないので答えられず。
じゃあ僕らが答えた答えをそのままその人に秋葉さんが言うってことですね、はい、
そう伝えますし、リスナーさんもこ の, あの質問とかあの3人の答えを参考にしていただければと思って。
ちょっと詐欺っぽくないですか。大丈夫ですかね。
これガチで答えてくださいね。
わかりました。
責任重大だわ、
はい、嬉しい。
お願いします、はい、まずよく、いただく質問が、出会いがない、どうしたらいいですかっていう質問が多いんですよ。
出会いがない、
ない、はい、それに対してとお答えいただけないかなと思って、先生3人に。
なるほど、
確かに、
はい、ブラゴリさんとナナさん
誰が答えますか。
じゃあ塚田さんいきます、ね、
はい、一番出会いありそうですもんね、この中で言
ったら、うん、そうそうそうそう、
まあ出会いがないっていう人は一回映画のイエスマン見てくださいとしか言えないですね。
おお、僕見てないんですけど。
ちょっと深そうだ
な。見てないですか、
うん、
はい、イエスマンって映画があるんですけども、
うん、
そのもう全部の誘いにイエスしか言っちゃいけないというルールみたいなのを課すんですよ、うん、もういろんなことに全部はいはい、絶対ノーって言わない、うん、誰かから誘われたことに、うん、はいイエス、はいイエスイエスイエスっていうことによって人生がどんどんどんどんこう良くなるみたいな映画なんですけど、うん、やっぱり出会いがない人っていうのは結局そういう誘いとか断ってきてると思うんですよね、
うん、
人に誘われていやちょっと面倒くさいからいいやで断っちゃって、うん、っていうのがこう重なって重なってどんどんこう誘われなくもなってきて、どんどんそういう場に行かなくなってしまう。なんで、今一度イエスという精神、そして、自分からも相手に、誘いの言葉を言う、そしてそういう場にたくさん行く、そういう自分を作っていかないと出会いなんて訪れません。自分次第だ。
おお、
なるほど、すごいですね。これ響いたと思います、
う
ん、これは、
そうだと思いますね、僕は。
なるほど、
うん、
さすが、ありがとうございます。
ありがとうございます、ありがとうございます、
バッチリです、
はい、じゃあ塚田さん次のネタ合わせ、アイスコーヒーおごってもらっていい。
ちょっと待って、俺眠いからちょっといただいてもいいな。
ごめん、すぐのイエスって言いない。
イエス、
ちょっと待って、
イエスって言いない。
ネタ合わせしようよでよかったけど、アイスコーヒーおごってもらっていい。
ネタ合わせしようよでよかった。
それでよかった、全然。
そうだ、イエス来ちゃうなと思って。
そっか、
うん、断りやすくしてるんだけど、脳のクリア
を考えたんですね。
はい、
OK です。
だと思います。
じゃあ、奈々さん教えてください、続いて。
私はですね、まず自分磨きをやるっていうのと、うん、あとはやったことないことにチャレンジしてみるっていうのが、
あら、
その出会いにつながっていくのかなって思いましたね。
いいですね。
なるほど。
はい。
ありました、今まで。
まあありますね、なんか新し
い
世界に入るといろんな人に出会うので、いろんな人と出会いがありました。
確かに、
はい、だからこれかなと。
素晴らしいですね。なるほど、じゃあ新しいことやってみて、はい、まあ、広い世界に、別の世界にも行くってことですね。
そうですね、チャレンジで。
なるほど、
おー、なるほど、素晴らしい。
ありがとうございます。
めっちゃいい、
めっちゃいい。
はい、じゃあ新しいことをアドバイスをお伝えしておきます。じゃあ最後に大ちゃん、
はい、あ、僕ですか、
はい、
僕もめっちゃ出会い少ないんですけど、うん、そう、出会い少ないことをなんで悩んでるのかっていうのが疑問です。
どういうことですか、
別にそのもうやっぱ必要な人だったらその人も多分連絡する方はいるじゃないですか、
うんうん、
友達もゼロじゃないわけですし、
うんうん、
多分一人はいると思うんですよ、別に、
うん、
僕はもうその人だけでいいやと思っちゃうタイプなんで、そのわざわざその仲良くないというか、そのあんまり交流がない人にいろいろ交流を増やそうとするのも、
うん、
まあ、別になんか本当に必要な人だったらどうせ会えると思うんで、
うん、
まあ、無理して広げなくてもいいんじゃないかなって。それより今仲いい人たちとの交流をもっと深めた方が僕はいいのかなと。
なるほど、
はい。
塚田さんが渋い顔してるけど、
どうでしょう。
え、もしかしてさ、
うん、
童貞
バレた。バレたか。すいません、ちょっと説得力ないんですけど、
うん、だから
僕はもう全く人間関係悩んでないんで、僕は、
うん、悩んでないんですね、
はい、
いや素晴らしい、ね、悩まないでいいですよね、うん、なんかまあくよくよしててもね、
仲いい人しかいないっていう。
あ、かっこいいな。
増やさないからね、周り
は。そうね。
広げないからね。
でもね、その人はきっとそう、はい、出会いを求めて結局ね、恋人が欲しいとかが多分あるんですよ、
うん、そうなん、うん、そうなん
ですよ。それはいるって、もう絶対候補の人は周りに。
あ、そうなんだ。
いる、絶対いるから。いるから、恋人
だったからね。OK、
いいんです
よ。もう一個、はい、もう一個いいですか、はい、先生さんに、はい、あと、あ、いいなと思う人がいますと、うんうん、 こうどうアプローチしていったらいいですかって質問ももらうんですよ。
はあ、なるほど。
それやっぱりちょっと先生たちに教えていただきたいです。
恋愛ですよね、うん、やっぱ人はやっぱり
そうですね、うん、今回は恋愛になっちゃいますね。じゃあ塚田先生から、
まあ、これに関してはね、うん、本当にその言葉と行動に移す他ないんですよね、はい、結局伝わんないんですよ自分がどれだけ好きとか、うん、その恋愛対象として見てますよっていうことっていうのは伝わんないので、うん、でも絶対にこれはもうそれが嫌でも勇気振り絞ってそういう行動をするなり、うん、そういう言葉を発するなりでアプローチしないとダメなんですよ、う
んうん、あ動いてね、
そう、
自分
で。それで結局なあなあになってお互いまた別の好きな人ができたりとかその人に飽きてしまったりとかして終わってしまうことって非常に多くあるんですよ。好きだったら言葉にしてさ行動に移せよ。そうじゃねえか、その子手に入れらんねえぞ、頑張れ。
男なんそいつ、男から来てるんだ。
小6のイメージだったけど、
小6の
小6男性のイメージです。
確かに、ね、小6の男の子にね言ってる感じだったね。
うん、熱かったね、熱かった
と思いますね。分
かった、分かった。
じゃあそれで行動してもらうように。
絶対それが嫌でも後悔するから、はい、そこで植木節ボタンがいいと思います、うん、僕は
間違いない。
言ってきます、うん、
お願いします。
これリスナーさんもすごい参考になってると思います。
ありがとうございます。
じゃあ奈々さんお願いします。
はい、私もちょっと塚田さんと似てるんですけど、ね、まずはちょっと、うん、ランチから始めてみたり、あとはその好きな人の興味あることに自分も興味を持ってみたりとか、ちょっと勉強してみたりとか、うんうん、そういうので少しずつ近寄ってお話もたくさんできるようになるのかなって思いましたね。
あ、素晴らしい。
飲みじゃなくてランチからね、まずね、
ランチ、
まず軽く、ね、カフェとか
ランチっていいですよね。
はい、ランチ、ね、ちょっとディナーはちょっとまだまだ
今日
まだまだ、
はい、早いのね。え、塚田さん何で共感してるの。
分かる分かる、
意見が合ってますね。
塚田さんランチするタイプなのかな。
やっぱ最初はランチ、カフェでランチとか、そのいきなり飲みとかはやっぱ行かないですね。集合時間も、ね、12時とか13時とかに集合して、
うん、なるほどですね、はい、OKOK、 時代的にもいいですね、はい、世の中的にも、ね、
軽く、
ね
はい、そうそう
少人数でランチいいですよね。OK です。大ちゃんありがとうございます、素晴らしい意見ありがとうございます。じゃあ最後大ちゃんお願いします。
やっぱね、まだ塚田さんと奈々さん若いです
え、
やっぱね、好きっていうのはね、その人は分かってるんですよ、大事なのは。でもなんで分かってるのに言えないのかってことなんですよ、大事なのは。
おう、
その人ね、嫌われることをめちゃくちゃ怖がってるんです。
お
お、
やっぱ好きって言っちゃったら気持ち悪いとか、
うん、
ね、向こうとその友達関係なくなっちゃうんじゃないかっていう、その恐怖心からやっぱ言えないんですよ、気持ちが。
あ、トラウマか。
そう、自分では、まあ、自分のことをよく見せたいじゃないけどね、
うん、
そこをどうじゃ解消するかって言ったら、もう自分のことはもう気持ち悪いものだと思い込んで気持ち悪いんですから人って。やっぱ結局だって僕奈々さんのことをちっちゃい子でずっと可愛い可愛いって言ってますし、
怖い、ね、
頭の中ですごい可愛いなとか奈々さんとのデートのことがずっとイメージしてるんですよ。でも世の中の男性ってみんなこれしてるんですよ、気持ち悪いけど。だそれをどれだけ自分の中でもうスッと言えるようになるかというか、認めてその気持ち悪いところで、その嫌われてもいいからっていうことで気持ちを伝えた方が案外こう女性人間関係もうまくいくんじゃないかっていう。逆に僕その人の気持ちめっちゃわかるんで、言えなかったりとか、そのこうカッコつけちゃって何もこう恋愛に進まないのがあるんで、そこを意外とこうスッと認めてもう全部、うん、こう言った方が案外うまくいくんじゃないかなと29童貞思いますね。
塚田さんが苦い顔してる。
ちょっとやっぱりネガティブですよね、もしかしてさ。
ネガティブかな、うん、
もしかして、うん、高校時代のあだ名デブニキビ、
バレた。何でしてんの。
やっぱりか。
いやでも本当思うんですよ。でもみんなそこを意外と僕はもう言うようにしてて最近は結構、うん、いろんなことも
う
気持ち悪いところ全部言うようにしてて、
あ、はい、そういう等身大で、ね、
等身大で向かった方が全然人格楽になりましたね、本当に。
へ、
はい、で意外とそっちの方が男性として見てくれるというか、
うん、そうなんですか、
はい、
最近。
いや最近ちょっと僕ちょっとモテるん
です
。
ちょっとこうスタンスを変えたというか、
等身大そのまま出したら素材がいいからやっぱモテるようになったんですかね。
嬉しいな。
いやいやいや聞いてんの。
そうなん質問をしてんの。
はい、質問だったんですか。はい、まあ、でも本当にあの嘘つかずに全部脳み、はい、自分の中の脳みその中のことを言ってくださいっていう方が、
うんうんうん、
で嫌われてもそれはもうそれで終わりです、仕方ないよっていう。はい、
ね、でも投資それなんかその方が楽ですね、自分も
近くです、楽です。
ああ、ちょっとなんか、ま、マジでいい話になっちゃったな。
いい話、うん、伝えこれで伝えてほしいですね、本当に。
分かりました。何人かいただいてるんで、たまに本当にいただく質問なんで、はい、いいですね、お伝えしたいのと、はい、よかったらね聞いてくださってるリスナーさんもね参考にしていただけたらと思います。はい、じゃあ先生さんにありがとうございました。
いい、そんな、はい、
ということで以上教えて秋葉先生でした。78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。
FM ナハチラスス教えて裏氷先生。
イエーイ、よいしょ。
このコーナーではですね、ドルミス水体のブラゴーリが教えるコーナーになってます。
概要説明。
教えるんですよね、何かを。
そうですね、いろいろさっきも逆に、はい、あのやってもらったんですけど、いろいろ聞きたいことあって、はいはい、僕とか奈々さんとか、はい、あの質問にお答えいただきたいのと、今後はねリスナーさんからの質問にバシバシお答えいただければと思うので、はい、今日はねあの僕とか奈々さんの質問ぜひお答えいただければと思います。
かしこまりました、
お願いします。
質問
何だろう。1個もうずっと聞きたかったことあるんですよ、僕お笑いがわからないんですよ。
ほう、
お笑い初心者で、もう2人はあのお笑いのプロじゃないですか、
うん、あ間違いないですね。
だからね、
あまずいまずい。
なので、
スイッチ入って
プロの、
はい、これ
お笑いの学校っていうか、うん、まあね、お笑いの教室をやってほしいです、う
ん、あ、ぜひ、はい、NSC みたいなことですね。
あ、そうですね、う
ん、でもあれってこうなんか功績を作った人じゃなきゃ先生できないんですよ、
うんうん、
一応
僕、はい、うん、あの、はいはい、お二人はもうプロだと思うので、うん、
間違いないです、
まあ、そうです。一応 M−12 回戦落ちで、一応塚田さんは R−1 回戦負けなんですけど大丈夫ですかね。
大丈夫です、突破ファイル出てま す、はい、
いや、あれ演技だから、あれ多分はは俳優の方が多分語れるよ、塚田さん。お笑いより
突破ファイル出てるので全然
演技の方が語れるから塚
田さん任せてください。お笑い
バラエティ番組です、
ね、間違いない、バラエティ番組出てます、
そうですね、
バラエティ番組ですけど、
今日1個ポイントなんか1つずつ教えてほしいなと思う。今日1個お笑いのポイントをぜひ教えてください、塚田先生。
かしこまりました、はい、
まずいまずい。
お笑いのポイント、
はい、
じゃあまあ漫才とはですかね。
おーオール巨人師匠とかがね語るやつですけど、
オール塚田で行かせてください。
これはまずい、これはまずい、もうダメな遊び方しちゃってる。これは
聞きたい、聞きたいですよ。オール塚田先生お願いします。漫才、漫才って聞くでも分かんないですもん、定義とかも分かんなかったし。
そうですよね、まず漫才とコントの違いすら多分分かんないと思うんですよ、うん、
はい、分かんない、
その、まあ、コントっていうのは、まあ、言ったらこう役に入って、うん、そういう設定を作って、うん、まあこうそれなりにこうやるという感じなんですけども、うん、漫才というのはですね、人と人のぶつかり合いなんです、
はい、お、どういうことですか。
はい、ぶつかり合い、つまり人の心から来る、まあ芸人はみんな知ってる言葉で人というものがあるんですよ。
はい、
はい、その人を出すっていう言葉がありましてですね、
人、
うん、秋葉さんそのものの自分のそのものを出す、何かにこう取り繕った秋葉さんではなく、こうも、うん、秋葉さんの人をそのまま出す、奈々さんのその人を出す、その二人がこうぶつかった時に面白いものが生まれる、これが漫才なんですよ。はい、なんか自由なんですね漫才っていうのは。人と人がぶつかればもう漫才なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。そこに三八マイクを置いて添えてください、まあ、そしたらもう漫才。
三八マイクってあの真ん中に立ってるマイクですか。
そうです。秋葉さんそのものと奈々さんそのものがぶつかった真ん中に三八マイクをスッと置いてください。そしたら漫才が出来上がります。
すごい。
おお、かっこいいですね。
はい、
そうなんですね。じゃあ変な小手先のテクニックとかいらないんですか。
まあそれは後々ですね。
もちろんですか。まずは
人と人をぶつけるだけ。小手先のそのこうしたらお客さんに分かりやすくなるだろう、こうしたら見やすくなるだろう、この間で行こうとかいうのはもうそれは後々の話です。
なるほど、はい、最初は人と人のぶつかり合いなんですね。
そうなんですよ。
じゃあ結構シンプルなんですかね、最初は。
シンプルです。そのあとやっぱ漫才イコール M1 ではないんですね。
うん、
漫才というものの中に M1 というものがあるっていうだけなんですよ。オリンピックを考えてください。
はい、
オリンピックの中に 100m 走の競技があるでしょ、
はい、
漫才っていうのはそういうことなんです。漫才の中に M1 という競技がある。
お
いろんな種目がある中に M1 という競技があるということなんですよ。
なるほど、
はい、だからそこまで完成されたものが別に漫才というわけではなくて、人と人をぶつけてそこにマンパチマイクをすっとおけば漫才です。
う
わ、はい、やっぱりあのすごい、あなんていうかグッときたんですけど、うん、あと M1 もやっぱり語れるんですね。
もちろんです。
おおそのドヤ顔は大ちゃんどう思います、その塚田さんの意見に対して。
もうそのまあ芸人の中では定説というか、う
ん、あそうなんですね、
もう全部その通りですね、本当に、まあ、まあそういう風にネタを作っていきましょうよっていう僕たちを学ぶんで。
そうなんですね、はい、教えてくれるんですね。
そうですね、それをこう、まあ、どうにかこう形に僕たちは頑張ってするっていう。
へえ、
はい、
でも素人もその学んで、お笑い学んで日常生活に何ていうのかな、生かしていけるんですかね、僕らはお笑いを。
まあその結局人と人のぶつかりっていいじゃないですか。結局その自分この人、うん、自体を別に面白いその部分ってのはあるはずなんですよ、みんな。
ああ、うん、それぞれ
それをまあ出す、言ったら別にその一般の飲み会とかでもそれを出す、うん、でそれを出すだけじゃダメなんですよ、うん、その出した人に対して何かそれを全部見抜いて言ってあげる人がいることで笑いになるんです、うん、
ああ
そこで成立するんだ。
そうなんです、だから飲み会で一人ですごい頑張ろう、面白いことしようと言ってもやっぱそれをこう突っ込んでくれてる人がいたり、そういう人を見抜いて、うんうん、あこの人こういう人だからこう生かしてあげようっていう人がいたらすごいより一層面白い感じになると思うんですね。
なるほど、うん、チームプレーもあるんですね。
もちろんです。
なるほど、はい、おー語りますね、うん、いい勉強になります、本当に勉強。奈々さんどうですか。
すっごく勉強になりました。腑にすごい落ちて、
うん、
はい、
しましたよね、
ありがとうございます。
とんでもない、
やっぱ考えてる、うん、なんか外から見るとあんまり塚田さん考えてないで、こう天性の才能でやってそうなんですけど、うんうん、やっぱり裏ではしっかり考えてるんです、ね、ですね、
これはね考えざるを得なくなりますね。
へ
え、そうなん
ですか、やっぱ僕はもともと天性だけで行っていきたいなっていう気持ちはありました、
うん
うんうん、しかしやはり劇場いろんなとこ経験するとお客さんを笑わせることを、はい、考えるとやっぱり考えて、はい、うん、そういうのを知った上でやらないといけないということですね。
は
あ、なるほど、
確かにね、確かに深
いですね。
そういうものを知った上で何も考えてないように見せる力というのも大事なところです。
へ
え、あすごい勉強になります、なんか人生の勉強にもなりそう、
そうですね、
ありがとうございます。これちょっとシリーズ化して、はい、ぜひお笑いの教科書を作ってほしいですね、うん、
そうです。今のところあのナイツの花さんの本のことをほとんど言ったのであ
そうなの確かになんかオリンピックのとこ聞いたことあるなと思ったけどあの例えのとこ俺一応あえて言わなかったけど気持ちよそうだったから、
うん、
まあまあまあまあでもまあそうですね、
内容はね、はい、合ってますね、
まあ、いいこと言ってましたよね。
ぜひこれから引き続きちょっとシリーズ化していってほしいなと思いました今日。
まあでも僕なんかよりね大ちゃんの方が全然お笑いを知ってますので。
いや知らねえわ、やめろ。
次回ね、はい、
ぜひぜひ、は
い、ツッコミのポイントを教えてください。
あいいですね、
わかりました。
はい、ありがとうございました。
それでは教えてブラゴーリ先生でした。
FM那覇チュラスースエンディングの時間です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
早いな。
早いですね今日も。
ブラゴーリの、ね、時が一番早く感じる。 3組だから聞いてていつも思いますけど、ブラゴリはねやっぱすっごい早く感じる。
で僕の感覚だと一番コーナーが定まらないのがブラゴリなんですけど。
そうなんですよ、もう
春からずっと
今回もちょっと危ないですよ、大丈夫ですかこれ。
いやいやいや
大丈夫ですかね、
行きましょう、ちょっとぜひねシリーズ化してほしいなと思うので、うん、うでね、またで
よくあれですよね、はい、愛し合うブラゴリ1年やりましたね。
あれは
よく持ったよ、
素晴らしいコーナーでした、素晴らしいコーナーでした
よ、
よかったと思います。あとねリスナーさん、よかったらあの質問とかいただければブラゴリさん答えてくださ
いので、ね、間違
いない、はいはい、ぜひね質問お待ちしております、はい、ここまでのお相手は秋葉信人と
ブラゴリ大ちゃんと
ブラゴリ右肩左肩塚田と
川本奈々でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。